人の幸せって憎いじゃないですか、うん、人の幸せって憎いじゃないですか、うん、人の幸せって憎いじゃないですか、うん、妬み、
うん、ひ
がみ。
どうも皆さんこんばんは、ウエストランド井口です。
河本です。
はい、1週間ぶりでございますけど、暑いな。
暑い、
もう本当に暑いな。
ちょっと歩けんよこんな。
いや確かに今真っ昼間ですから、本当に暑いんですけど、俺皆さんも注意してあげてね。いやそのいや暑いよ。そんなに元気なくされてもさすがにこの30分だけは頑張ってくれなとか、あの家じゃねえんだからその家のゴロゴロしてる時のテンションを見せるわけにはいかないんでね。ただまあいや違うんだよ、うんとかなんとか言ってくれよ、さすがに。家でめんどくせえ時じゃねえかよ。家で母親とかに何か言われて暑くてめんどくせえ時の反応はやめてくださいね。でまあそうもなるよな。
なるよ、
正直もう本当に暑いんでね、これ大変なんですけど、そんな中ね、もういよいよ単独ライブが近づいてきましたんで、
もうすぐですか、
もう今週末ですからね、これが木曜に配信されてるので、木曜日に見てるという方、最速で見てたとしてももう金曜土曜土曜日からはあるわけですから、もう2日後ってことですからね。
明日がガクさんか。明日っていうかまあ今日。
いややこしいな。これは撮ってる段階がガクさん。
撮ってる段階、
ガクさんが初日なんで撮ってる段階がガクさんです。
今日ガクさん。はい、
宮下岳さんがあって、チムチムクラブ大島があって、脳みそさんがあって、そして土曜日、日曜日に我々ウエストランドがやるということになっておりますんでね、もう岳さんを噛みしめんだ、そんなに。
いい岳さんか、今日。
いや、なんで岳さんをそんな噛みしめてん
の。いや、見に行きたかったなと。
まあまあ、そうですね、
ちょっと行けないですけどね、なかなかね。
さすがにね、本当の追い込みですから、ここからが。もう、やだよ、本当に疲れた。こんなの直前の放送で言うことじゃないけど、本当に疲れた。
僕はすごいプレッシャーが怖い、怖いです今。
いやいや、それ僕もプレッシャーもあるし、プレッシャープラスやっぱネタも作んなきゃいけないわけですから。
そうね、
もう本当に嫌だよ、終始寝不足になって。で暑いでしょ。
暑い。
でも家でネタなんて作ってても、もう灼熱で、まあ、ガンガンエアコンつけるしかないし、そうするとネタ考えなきゃっていうプレッシャーと、これ電気代どうなってんだろうとか思う。
それも考えるん、よぎるんだよな。
いや、よぎるんだよ本当に。それでもうなんかだんだん何にも浮かばなくなってきて、もうむしゃくしゃするだけでしょ。ただ寝不足になるだけ、
うん、でキンキンにしすぎて寝たら、もうそれはそれで一発で言わすしな。
確かにな、この2日で喉言わすわけにはいかないですから。そう思うと怖えよな、そんなこともあるから。
クーラー病みたいになるしな、だるなって。
そうそうそう、
夏場にそれにもなっとるし
で元気がないっていう、うん、夏場に単独やるもんじゃねえな、もう
ないよ、ほんまそうだよ。
いやいや、そういうわけにはいかないですけどね、うん、来てくれる方々はもう暑いですから、気をつけて。
いや、気をつけてきてくださいね、ほんまに。
来ていただくしかないですからね、うん、ちょっとした距離歩くだけでも本当に暑いですからね。
そうそうそうそう、
まあ当然中は涼しくなってますけど、
はい、
一応移動中とかね、ちゃんと水分取ってきていただくしかないんで、よろしくお願いしますよ。
お願いします。
ネタはもうギリギリまで作って、こっから最後詰めてね、
はい、
しっかりやりますんで、
はい、
お願いしますよ、本当に。
お願いします。
お願いしますじゃないんだよ。やってくれよ。そのまあ分かんないですよね、どんな感覚だったか。もう前回やった時も忘れちゃったし、
もう遠い昔ですからね。
どういう感じで練習してたっけとかもあんま覚えてないですからね。
なんかここでやったよな、夜。いや、ライブ終わりとかに。
もうそれやるしかないです、ここからもうあと3日間は集中してどっかでやるしかないんで、
うん、
この屋敷でやるか事務所の方でやらせてもらうか分かんないですけどね、稽古重ねていかなきゃいけないですから。そしてですね、
はい、
まあこれ YouTube で見てる方はお気づきかもしれませんけど、Twitter で僕も前に告知したんですけど、
はい、
この単独ライブファインのグッズとして T シャツが、完成しました。
やった。
今我々着てるんですけども、
はい、
このおしゃれなね、チラシのおしゃれなデザイン、ファインのこのロゴをそのまま生かした、そうそう、
ね、
白の T シャツになっております。はい、こちらが3000円で当日販売しますので。
安いな。
ぜひ買っていただきたいですね、これはね。
花紙ぐらいの値段でな。
花紙ぐらいの値段じゃないし、花紙って言うな。二重構造にするな。いや、これ本当にいいお値段
で買います。いい、これいいじゃないですか。
僕が着てるのがこれが S サイズでしてね、そっちが、
これが L です。
そっちが L か、
はい、
これ S サイズ僕にぴったりでね、ちょうどいいんですけど、はい、S サイズは売っておりません。
そうみたいですね。
だから157センチの井口さんが着てそのサイズなら買おうかなっていう人、これは売っておりません。
女性はまあ M がまあ一番小さいですかね。
特注で
1枚だけ S って思った。
じゃあ僕も M でいいよ別にその、ちょっとねいろんな都合上 M と L
みたいな、いいですかこれ。
ただこれ大きめに来ても全然いいですし、ね、うん、大きめに来るのも流行ってますから。
あんまりウエストランドって書いてないからいいじゃないですか。
そうそうそう、やっぱ紅葉車両
ようミントね書いて
ない、はいはい、よく見るここにまあウエストランドファインの下に書いてあるぐらいなんで、うん、まあ本当におしゃれなんで普通にも着れるデザインになっておりますんで ね、ぜひこれ皆さん買ってください。あとバッジも缶バッジも、ありますんでね、
はい、
そちらもよろしくお願いします。7月21日22日、計3公演となっておりますんで、
はい、シアターサンモール、
シアターサンモールですね。当日券も出ますので皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
まあ、我々の活動で言いますと、
はい、
ちょっと前にその K プロさん、
はいはい、
我々が普段お世話になってるライブ主催団体、
はい、
都内でいつもライブをもうほぼ毎日ですね、
ほぼ毎日、
ね、毎日ライブやってて我々もしょっちゅう出させていただいてる、うん、ライブ主催団体の K プロさんがですね、名古屋と大阪でライブを今回やるということになりまして、
はい、
まあ、我々も呼んでいただいて、
はい、
名古屋大阪と行かせていただきまして、たくさんのお客さん来ていただいてありがとうございました。ライブ終わった後ね、出待ちの方とかでもブチラジ聞いてますみたいな方たくさんいて、
あーなんかね言っていただきましたね。
いや嬉しいですね、はい、ブチラジ聞いてくれてる方とあとシネマライブ見てますよっていう方もいたんで、
あそうですか、
名古屋も大阪もやってるわけですから、
そっかそっか、
これは本当に嬉しいですよね。
隣の会場じゃないですかあれ、ナンバなんか、
そうそうナンバはもうそうでしたね、
隣がヘップで横があれナンバ、東方ナンバ、
東方ナンバ多分横だったと思いますんで、でしかも僕らナンバーのライブ会場でやってて、
うん、
まあ行った隣シネマやってるね、東方シネマズさんもあって その隣にヨドバシがあって、そこで同じ日にエレキテルが営業してましたからね。
あそうなんだ、
意外とあそこもうギュッとみんないたという
か、あ エレキテル
エレキテルすぐ隣にいたんですよ実は。あ、まあ、全然違うイベントでしたけどね。
うん、
まあ東京から若手芸人何組かできましてね。
そうね、楽しかったですね。
まあ本当にね、いつもライブに出てるメンバーなんで修学旅行みたいな感じもありつつ、
うん、
ライブはライブで盛り上がってね、うん、本当に楽しかったんですけど、
はい、
その合間に、
はいはい、
先週も言いましたけど、我々大阪の ABC ラジオの、
はい、
ラジオに出させていただきまして、
はい、
三沢さんのラジオにも出させていただいてね、
出させてもらってね、
まだタイムフリーというエリアフリーで
聞け
ますのでね、
ま、
ぜひ聞いていただきたいんですけど、本当によくしていただいて
ね、
三沢さんね、爆笑問題カーボーイでおなじみ三沢さん、はい、
もう有名な方ですよねカーボーイでは、
カーボーイリスナーの間では有名な方ですけど、はい、本当に優しい方で、
はい、
でシネマライブとかも見て、
はい、
ウエストランド面白いって言ってくださってたんでね、
ね
だからこう繋がりますよね、普段やってる K プロライブとこうシネマライブと、まあ言ったらブチラジとかと、うん、全部がこう繋がって、我々もラジオ、そして我々の番組もやらせていただいてね、
あそうそうそう、
今度放送になるんですけど、ウエストランドのラララジオランドというね、まあこれだけ言っときますと、
はい、
最初のタイトルコールでウエストランドのラララジオランドってがなりというかどなりみたいなの言うと、
はい、
ラララランドの BGM が流れますと、
そうですね
そういうラジオ番組になってます、
わかりやすい、
わかりやすいラジオ番組になってますんで、はい、ただそれを我々の番組をこうやろうとしてくださった、やってくださったディレクターさんが、本当にまあ僕ら ABC ついて、
はい、
こういう感じでやりますよみたいな説明して打ち合わせして、
はい、
でその場でもう撮ったんですけど、
はい、
で終わってからですよね、終わって
終わってからかな、
実は僕みたいな感じで、うん、おもむろにスマホを出して、
うん、
スマホの裏側を見せてきて、そこに完全にブチラジステッカー貼ってあって
そうそうそうそう、
ソルジャーなんですみたいな、うん、ああそうなんですかみたいな感じで言ったら、
そこまではまあまあまだね、ま
あ、大阪名古屋のライブでもありましたし、
ありましたから、
スタッフさんでも聞いてくださってる方たまにいますけど、あステッカー持ってんなと思って、あれってそのよくそのステッカー見たら、なんだっけこのステッカーと思ったら、あれこれ公開収録の
そうそうそうそう
で配るやつなと思ったら、あ公開収録に行きまして直接罵られましたみたいな、
そう
そこでああと思って、
いやほんまびっくりしましたよね。
YouTube でまだ残ってるんでね、あれなんですけど、あれ2回目3回目か第2回かな、第2回の公開収録の時に直接生の罵りって言って、そこにいるお客さんのなんかその罵る、そこを直接目の前で罵る、なんなら舞台上に上げて罵るっていう企画をやったんですけど、その時に、ブチラジが好きすぎてラジオ局に就職しましたみたいな人がいた、その罵ったその人だったんですよ。
そうそうそう、
その時の罵りでラジオ局に就職してウエストランドのラジオをやりたいと思ってるんですが全然採用されませんみたいなこと言って、叫んなみたいな、ちゃんと採用されるように頑張れみたいな企画考えろクソがみたいなことを直接罵ったら本当に立ち上げて
本当に呼んでくれたっていうね。
いや、
いや見たことあるなと思ったんですよ、
ね、
でもそんなことはまああるが、
似てるというかね、いろんな方と出会いますしね。 したらまさか
本当に呼んでくれるとはね、
直接罵った人が、しかも罵ったことを本当に実行してるわけですから、
すごい。
でこういうことなんですよ、罵り先生って、そもそもなんかそのダメなところを罵って解決していくみたいなことじゃないですか、更生させるってことでしょ、だからその人はちゃんと僕に番組立ち上げろっつって立ち上げたわけでしょ、2年
だからダメではなかったけどな、別に何にもええことこしかなかった。
いやいや、でもその時は立ち上げれませんみたいな感じだったから多分罵ったんですよ。で2年かけて立ち上げたわけですから、そう考えたら日々罵り先生だって
恐喝にも似たようなね、なんか
いやいや罵り先生先生だから、
恐喝
恐喝じゃない、先生だから先生の注意を恐喝と言ったら学校なんかなりようがないよ先生って書いてあるからね、そうそう、言ってるし、
そうね、
罵り不良だったかタイトル
先生でした、
ね、先生だろ、だから先生っていいんだよ先生って全てだからね、だからそう考えたら逆に毎週ののしり先生ほとんどやってるのに誰も成長しないというか何回言ったスポンサーになれよとかスポンサー見つけてこいとも言ったし、誰も何の成長もしてない、どんどんむしろ仕事辞めてくやつだらけですから、
まあ多いですけど、まあでも我々にこの見えないところでまあ構成されてる方がねたくさんいるんじゃないですか。
いやでも全然報告もないし、それ結果として出さないと、
報告ってだってもうそれはね、その改心したらこんなの聞かないじゃないですか
まあな、確かにな、
だからもう改心の結果は分かんない
ある意味少年院みたいなとこでもありますからね先生といえども、 そうそう、そっちのタイプの先生とも言える学校って言ってもそういう系の
塀の中の先生
野々新先生改め塀の中の先生、
塀の中の先生ですから
じゃあよくねえじゃねえか
よ、これを聞いてるということがもうすでに悪ですから、ね、
そうかそうか、こっから巣立ってって聞かなくなるという、
そうそう、もう戻ってくるなよっ
どういう番組なんだよまあでも本当に ありがたいことにやらせていただきましたんで、
いや本当にね、
ぜひねラジコのエリアフリーで、はい、大阪関西地区以外の方も聞けますんで、
そうですね、
ABC ラジオでね、7月29日の日曜日22時半から23時、
はい、
そこはお試し枠でいろんな人がやられてて、はい、関東の芸人としては初めて、
これはね光栄なことですよ
ということなのでね、どんな放送になってるのか、
はい、
楽しみにしておいていただいて、
まあね、
いやまあ軽く言ってきます
まあまああんまり僕は聞いてほしくはないかない
やいや、そうせっかくですからね、聞いていただいた方がいいと思いますけど、ああそうかそうか、いつものメンバーじゃなくて普通に緊張してダメになったやつか、
そうそうまあもう
ダメになったっていうか、なんていうんですか、何パターンか出たよな、ダメさが、
いろんなパターンのダメなやつになったな、30分ギュッとしたけど
ギュッといろいろやりましたけど、
ね、
まあ、まずオープニング始まって、別にしかもそのスタッフさんもいろんな芸人若手とかお試しでやってるけど、
それがもうまさにもうそれがもう緊張の一つの原因で、
ウエストランドさんはいつもやられてますからまあ大丈夫ですよねみたいな、
うん、
いつもブチラジやって、まあよくよく考えたら後々分かりますけど聞いてくれてる人だから、うん、まあブチラジみたいな感じでみたいな、おそらく
まあなめんなよとは思いましたけどね、
どういう意味ですか、
いやいや そんなうまくいくわけねえ大丈夫ですよねじゃないぞと思ったけど、
その時になめんなよっていう感情になるのよでまあ始めて、ウエストランド井口ですみたいな、まあ普通にこういう感じですよ、まさにね、
そうね、
ただ目の前にこの人たちがいない、この人たちが ABC のスタッフになってるという、
本当、
まあ、あとブース
ついてきてほしかったです
よね、いやついてくることなんてないんでそんなで普通にブースでやってたら、序盤に一応、我々ウエストランドと言いまして、東京の芸人でしてみたいな、まあ説明ですよ、うん、一応台本にも書いてあるし、まあ当然誰だか分かんないから説明しなきゃいけないわけですから、
まあねそれはね、
僕が説明してる横でなんかブツブツブツブツ急に喋り出して、なんかブツブツ言ってましたよね、
なんかしなきゃって思って、
なんかしなきゃってなったんでしょうね、それがだとなり、なんかブツブツ言ってたんですよ、
そうそう、
聞き取れるか聞き取れないぐらいかの、だからおそらく副音声的に、
そうね、
チャンネルでテレビのチャンネルでいうと主音声みたいなのあって副音声あって、なぜか同時に聞こえるチャンネルあるじゃないですか、
主と副同時のやつ、ね、
うん、あの状態ですよね、なんかもそもそもそもそって言いなが
ら全かぶり状態、
全かぶり状態になって、さすがに僕もいや全かぶりしてるよみたいなことを一応突っ込んで、そうかそうかって、まあ、悪いとこ出てたなと思ったんですよね、
やべやべやべやべ、いつも通りいつも通りと思って、
で、次あってコーナーになったんですけど、その瞬間激クラ
絞りすぎて、
絞りすぎて、全然いいとこに合わないまま放送は進んでいきましたから ね、その辺も楽しんでいただければと思います
楽しめるか、
笑ってましたからね、ブースの外でスタッフさんも普通に喋ってるとこで、くれーみたいな感じで
僕見なかったですもん、あんまりこうね中を外か、
ボケで笑ってるわけじゃなくて普通に喋ってるとこで、ね、 みたいな、
うん、声ちっさいみたいな笑いでしょうね、あれ多分。
そうそう、プチ出しで言ってるダメなとこ出てるよみたいな感じだったかもしれないですけどね。まあでもぜひ聞いていただいて、好評なら第2弾第3弾と
やらせ
てい
ただ
けるみたいですし、もし好評、さらに好評ならレギュラーとしてできますからね。もう好評かどうかはさておき、どんどんそのもう一回聞きたいですというメールを送ってほしいですからね。
そうですね、
それはぜひお願いします。それではそろそろ行きましょう、ウエストランドの
ブチラジ。
今日のブチラジ、まずはこのコーナーからです。普通歌のコーナー、普通のお便りを送ってもらってます。行きましょうか。
ブチラジネームドロップアウト、
先日、最近多いなこいつ。
先日行われた名古屋での K-PRO ライブに参加しました、
うん、おー、ありがとうございます。
うだるような暑さの中でしたが、うんうん、一部、二部、三部ともすべて楽しく拝見しました。
あの名古屋って本当に良かったな。
本当に良かった。
皆さんがすごい喜んでくれてるっていう感じがひしひしと伝わるというか、うん、
盛り上がってね、すごい。
別に東京でもまあみんな受けてるんですけど、名古屋で受けてるとみんな本当わーっていうなんか、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
本当に嬉しかったですね。来てくれてありがとうみたいな感じをこう出してくださってたんでね。
本当ちょろかった。
そんな言い方すんな急にとがんな
私は田舎に住んでいるため、普段お笑いライブを見る機会がない少ないのですが、うん、東京ではこんなに楽しいことが日常のように行われていると思うと羨ましい気持ちになりました、うん、
東京にも来てほしいですね、遊びに。
しかしライブの中でただ一つ残念なことがあったのですが、うん、それはウエストランドさんがトークコーナーの MC をされていた時、うん、河本さんが小さい声で下ネタを言ったのを井口さんが罰の悪そうな顔で無視したことです。
あったかな、記憶にもないな。
まあね、日常ですからね、うん、あの時はお客さんを引かせてでも井口さんに下ネタを復唱しつつ大声で突っ込んでほしかったです。
どういうフェチなんだよ、なんで僕は復唱しなきゃいけないんだよ。
とはいえまた名古屋には来てほしいです。河本さんとランジャタイさん最高。
おい、ふざけんなよいや、この感じはでも確かに何回もあったんですよ。
こんなのね、日常ですからね。
いや、ただやっぱり、うん、ブチラジを聞いて、ブチラジの時の良さは全く出てないというか、そのいつも言ってますけど、
いや、だからまあこいつはそういう人前用にね、その精査してくれてるわけですよ、僕のボケをね。
というかこの感じがやっぱいいって何度も言ってるのに、うん、みんなでね、うん、でも出ないわけじゃないですか、出ないわけじゃない、ダメだよそんなやつだってなるんですけど、
お客さんが この3人だったらええよ
だから、まあ、出るよ。だから何するんだよこの
ケンプロライブ、
ケンプロライブじゃねえだろ。
お客さんにこの3人来てもら
う。そうそう、でもそういうことなんで、本当にここで面白いボケだから、もっと言うと、うん、ここでなんか面白いくだりとかできて、うん、結構面白いこと言ったなと思って、うん、それを振っても絶対に違うことを言うじゃないですか。
言う、なんか同じことできる。だからいないから
だからそのなんか
みんながいないから
変なテイストのことを言ったりして、うん、なるからか、やっぱあと、まあ、ブチラジ聞いてる人もそうだし、うん、なんていうんですか、僕らのことをうっすら知ってる方々とか、テレビで僕らのこと見たことあるぐらいの方々としたら、うん、まあうるさいチビとあんま喋らない方と思ってるんですから、うんうんうん、急にライブ見たらそのなんかふわーみたいな、なんかなったり、下ネタ言うから、え、そういう人なのっていうのは結構やっぱズレがあんだなって今回で改めて、いつもライブ出てるとみんな知ってくれてるから何も思わないけど、
そっか、びっくりするわ。
そう、それでなんか質問コーナーみたいなのあって、河本さん一部二部見たんですけどどういうテンションなんですかみたいなのあって、普段の東京ライブはそうなんでしょうかみたいな、こんな喋るんだみたいな意味で来てるのに、そうそう俺暗いけんなみたいな、いや違う違う、そう捉えてねえよ向こうっていう、
そうそう、それやったな俺確
か、そうそう、いや違うよって言いましたけど、多分他の人からしたら、こういうの喋るんだみたいなのはあったと思います。びっくりしたっていうのは、ましてやすごい下ネタ言うんだっていう、そのね、
小さい声で
なそうなんだよな、せめてだから僕もそれ無視したかどうかわかんないですけど、気づかない可能性ある。視覚で下ネタ言ってる可能性ありますからね。
そうそう、我慢できないんですよ。言えりゃいいんですよ、それで聞こえなくても
迷惑だな。だから最前列のお客さんとかだけ気づいたんです
よね。聞こえたんでしょうね、多分。
まあまあそういうことはありますんでね。
病気なんですよ。
病気にすんだ。まあ普段のライブを見に来ていただいてね。
はい。
いろいろ知っていただく。
東京にもね来てほしいですね。
ぜひね、名古屋の皆さんもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
以上ですかね。
はい。
東京の皆さんも名古屋の皆さんも本当にありがとうございました。いや
本当ですよ。
以上ふつおたのコーナーでした。続いてはもろ中学生。いかにも中学生がやりそうなエピソードや中学生あるあるなど送ってもらってます。行きましょう。
ブチラジネームプーさんの化身。井口さん、河本さん、こんばんは。
はい、こんばんは。
ブチラジネームプーさんの化身です。
いいよ、聞いたよ。
中学生の時、バレンタインデーは友チョコが大流行して、たくさんのチョコを作り学校に持って行っていました。
ああ、女子ってことですかね。
しかし担任の先生がバレンタインに厳しく、見つかると、うん、ヒーターの上に置かれてしまうという罰がありました。
厳しすぎるだろう。そんなことすんなよ、全部溶けちゃうじゃん。
それでも友チョコを渡したい生徒と勉強させたい先生の戦いが毎年恒例となっていました
と。勉強させたい先生とはひどすぎるだろやってることが。
いやね、そのせっかく手作りの仲間あったわけでしょ、それはね。
まあでも友チョコなんてまあいらないけどな、結局、まあ、
女子同士もすげえ必死こいて渡してましたよね。
そうなったらもうわけわかんないですから
ね。僕らの時だ同じぐらいかな多分ね。
うん、もうちょいあったかもしれないですね、さらに流行って。で今なんて当たり前のようにあるでしょうから。
今はもう当たり前
で自分チョコでしょ、うん、普通の買い物じゃないかそんなの。日々だろ、日常だろ。
普通にチョコ食うやつ。
チョコ食うやつって普通だから、もっとそのドキドキの意味でバレンタインってあったわけですから。うん、まあ携帯電話とかない時代だったらそこでラブレターとか渡すとか。
そうね、しかなかったけど、その私損ねるっていうドラマとかがね。
そうそう、今はもう普通に LINE とかで全員と、はい、もうそもそも繋がってるから
な。スタンプで済むもんな。
いや、それいくらなんでも味気なさすぎるだろ。
すまんか、それじゃ。
いや、でも話すきっかけなんて多分クラスであってグループとかあったりするんでしょ、おそらく。
らしいね。
だから別に全員の連絡先をすでに知ってる状態
なわけ
です
から。だってそういうね、なんかいじめとかがあったりするわけでしょ、そういう、まあまあ、そんな言わんほうがいい。
あの流れは全然違うな、さすがに。でもそこで連絡先とか分かってる段階と、何にも話したことない女子がいきなり好きな男子にバレンタイン渡す、僕らも誰かに渡されるかもと思って2月14日を過ごすドキドキはもう今はないかなと思っちゃいますけど ね、うん、まあ、違う楽しみもあるでしょうけどね。
ジラジネーム西中の四天王なぎと。
ああ、おじさんですからね。
言わんでいいよ。社会科の授業で先生の話を聞かずに地図帳を見てエロ漫画等を探したり、
もうおじさんじゃん。
イギリスを正式名称であるグレートブリテンおよび北アイルランド連合王国って呼び出したり、
あるな、
変な地名をずっと探していましたと。
地図帳は大体そういうのあるからな。あと辞書ね、うん、もう辞書でちょっとエロいやつにマーカーで引いてるやつ誰なんだよ、あれ元祖。全図書館の辞書に引いてあるけど、引いて何なんだよあれを。
で引いてんすよね、こっちも。引いてるからマーカーを見つけてるわけじゃないですか。
ああ、まあまあまあ、
僕らも引いて
探してるってことね、うん、そうそうそう。ただマーカーでやったやつ誰なんだよ本当に、
ね、
なん全員やってますからね歴代。だからこういうのもあれもういいよ、エロ漫画等を見つけたから何なんだよ。
あれは今もあるんですかね、その写真、顔写真に落書きする
の。いや、あるだろそりゃ。
もう僕らの時って顔写真を消しゴムで一生懸命消して、あれ消えてたじゃないですか、顔が。
そんなあった。
うん、
へ
え。もうだから1、0から書ける
の。いや、書く必要ねえだろ。書く必要ねえだろ。まあね、こういうね、教科書のいたずらはまあ今もあるんじゃない、さすがにね。
あるか、それは、うん、それはあるか。ムチラジネーム、首長66尾。僕は中学生の頃、襟足だけ少し長いショートヘアが少しやんちゃでおしゃれという風潮があったので、少し髪を伸ばしてから床屋さんに行って坊主にして襟足はそのままにしてくださいと言ったら、完全に当時のジャンボ尾崎さんの髪型そのものにな
り、いや、そりゃそうだ、狙って言ってんじゃねえか。
それからしばらくあだ名がジャンボになりました。
絶対なるよ。
まあ、ある、
ね、なるし、ジャンボ何人かいたんだよな、大体。
いたいた。
あ、同世代ぐらいかもしれないですね。
うん、いたね、親がヤンキーな、
親がヤンキーとかも多かったですね。こんくらいですかね。
はい、
以上、もろ中学生のコーナーでした。続いては、そんなことあります、そんなことありますという嘘のような本当の話を送ってきてもらってます。
はい、
パッといきましょうか。
はい、
ブチラジネーム、フリフリスカート。
あ、大好き。
井口様、河本さん、こんばんは。
はい、
今月頭に人生で初めてボーナスをいただいたので、
お、
両親にプレゼントを買おうと何か欲しいものはないかと尋ねたところ、
うん、
そんなことよりウエストランドを助けてあげなさいと言われ、クラウドファンディングに投資することを勧められました。そんなことあります。
どんな親。
追伸金額は低いもののパトロンになりました。
ありがとうございます。
単独も DVD も楽しみにしてます。
ありがとうございます。
単独も来てくれるんですかね。
どうなんでしょうね。
楽しみにしてるということはそうなんです
かね。来てくれるのか。
ブチラジネーム、左中間の先、
どこ。
ウエストランドのブチラジを乱したらハエが画面にたかってきます。そんなことあります。
まあまああるんじゃないですか、それぐらいはね。
なんか塗り込んだんだろう、なんか。ブチラジネーム、ビビ。
ディスプレイに。
井口さん、河本さん、こんばんは。
こんばんは。
ブチラジネームビビね。
はい、
先日行った喫茶店で会社名で領収書をお願いしたところ、店員さんに、すみません、カタカナのねってどう書くんでしたっけ、ど忘れしてしまいましたと言われました。
あ、
そんなことあります。ちなみに店員さんは50くらいのおっさんでした。まああるよ、
あるある。
急にカタカナ分かんなくなる時ありますからね。
ある、うん、
ブチラジネーム、綿棒を添えて。何なんでしょうね。ツタヤで本を買ったら、お箸はお付けしますかと聞かれました。そんなことあります。レジのお兄さん、コンビニバイトの掛け持ちをしてるらしく、照れながらすいませんと謝ってくれました。
あ、
まあ可愛らしいっちゃ可愛らしい
ですね。可愛らしいね。
一回昔はね、
これで顔が良かったら、
もう無視ミスしてたけど、うん、僕も未だになりそうになるけど、
何、
まあお店とか行って、うん、まあその時は携帯屋さんだったけど高校の時ね、うん、携帯ショップの店員さんがいらっしゃいませって時、コンビニでお前バイトしてたから思わずいらっしゃいませって言っちゃったっていうのがあって、いまだにそれちょっとなりそうになるでしょ。
なるなる。
いつやってもおかしくないから本当に怖い。一人の時とかにいまだに思わずなんかぼーっとしてて、いらっしゃいませって瞬間なんかバイトの癖とかで言ってしまいそうになる、うん、
あるあるある。
でこういう爽やかな解決したいよな、なんか、
うん、そうね、それね、なんか可愛らしいみたいに思われてな、そう恋が生まれる
なったらいいけどね、うん、一人でこんなおじさんが急にいらっしゃいませってなって、それが毎日行くコンビニとかだったら最悪ですからね。
最悪、もういけれんわ。
ブチラジネーム、アフリカデカメロン。片方の鼻の穴を塞ぎ、もう片方の鼻のもう片方の鼻から鼻水を勢いよく花壇に向かって噴射しているおじさんがいました。
うわ
そんなことあります？こんな情報送ってくんな。いても言うな。
汚
ねえな。以上、そんなことありますのコーナーでした、
はい、
続いては、ののしり先生。ののしり先生こと僕が皆さんの失敗を即興でのしることでその失敗をチャレンジしてあげようというコーナーです。塀の中の先生ですからね、うん、みんな構成してくださいよ。
生ののしり先生ですからね。
行きましょう。今日は生ではないですけどね。
そうね、僕は生じゃけ
ど。いや知らねえよ。そりゃそうだろ。隣にいるんだから。
僕はいつも生。
そりゃそうだよ。
ブチラジネーム、底辺の博愛主義者。
もう塀の中のやつじゃん、絶対こんなやつ。
井口さん、河本さん、申し訳ありませんが、割とイケメンと言われるタイプの人間です。
本当かよ。
ここで読むのをやめないでくださいね。
いやいや、自分で言うなよ、だって怪しいよ。
実はイケメンにも悩みがあります。
ねえだろ、イケメン悩みねえって僕は言ってんだから。
それは大概イケメンだからと一括りにされてしまうことです。
いいじゃねえか、別にいいことなんだから。
好きな食べ物はパスタというと、はいおしゃれで済まされてしまったり、
いいじゃねえか、おしゃれなんとかいいじゃん。
好きな音楽はジャズと答えると、はいおしゃれと話が全く膨らみません。
別にいいじゃねえか、それプラスにしかなってねえんだから、何をその悩みみたいに言ってんだよ。
イケメンが悪いのではなく、そういう類のネタを持っていないイケメンじゃないやつの方が面白くありません。
何言ってんだよ。何か全然入ってこねえ。何にも入ってこねえ。
いや、じゃあイケメンじゃなくて、そういう類のネタを持ってないやつの方が面白くありません
って。何言ってか分かんない。何度聞いたって。
井口さん、このイケメンの悩みについてどうお考えでしょうか。どうぞのろしてください。
じゃあ悩みでも何でもねえだろ、イケメンの段階でプラスなんだから。何の悩みがあんだよ。そんなハイパーおしゃれって言われるんだから、いいだろ、パスタ好きって言って、うん、僕らみたいなやつがパスタ好きって言ってもそれバカにされて終わりなんだから。嘘つけって言われるんだから。
自炊で食っとるやつ。
そう、ジャズ聞いてるなんて言ったら嘘つけって言われるんだから、うん、嘘扱いだ。そう、パスタも自炊のあのやつだよ、あの100均のパスタだと思
われる。ぶっかけるやつだろ。
ぶっかけるやつ、レトルトぶっかけるやつだと思われるんだ。
まず、あえるだけのやつ。
あえるだけ、おしゃれなんて言われねえんだから、いいじゃん、自慢じゃねえか。結局自慢送ってくるコーナーじゃねえんだよ。お前もなんかの局に就職して番組作れ。行
こう。ブチラジネーム、マカロニ。
なんでパスタつながりか、なんてこいつ。
違う、
つなげてくんな、パスタね。
前から送ってください。
パスタでつなげてくんな。
井口さん、河野さん、こんにちは。ああ、買っても買っても宝くじが当たりません。
知らねえよ、そういうもんだろ、あんなもんの確率なんか。
もうかれこれ半年ほど買っているのです。
あんまり買ってねえじゃねえか。
当たる気配すらありません。
どういう宝くじ、スクラッチ的なあのやつかな。もう当たんないんで、なかなか。
買う量が少ないのではと思い、うん、夏のボーナス全額投入したのですが、
やめとけマジで。
6200円しか当たりませんでした。
もう大損じゃん、そんなことすんなよ。何してんだよお前。
とりあえず売り場のババアに、
もう口悪いんだよ。そんなやつ当たるわけねえだろ。
宝くじ当たらないんですけどと話しかけた
んです。そんなこと言うなよ絶対に。
まあ宝くじなんでと意味不明な発言とともに、
いや意味不明じゃないよ、もう至極真っ当だよ。
すっとぼけやがったんです。
すっとぼけてねえよ、お前がもうほとんどクレーマーなんだから、めちゃくちゃな。
手始めに売り場のババアを罵してください。
なんで売り場のおばあさんの方が罵らなきゃいけない。おめえだよこれ、結構重症だぞ
これは。ひどいね。
本当にダメだぞお前。もう当たんないんだから、あんなもん。
これはひどいよ。
買わなきゃ当たんないとか言うけど、大体買っても当たんねえんだから。
そういうもん。
ちゃんと考えて自分の無理ない範囲で買えよ、うん、あトト買え、トトサッカーくじの。
いい、
一口100円から買えるし、トトビックでも300円で一口いけるし、うん、当たれば何億とかになるんだから。
あ、いいな。
そうしろ、トト買え。
ブチレジネーム。
ブチレジネームってなんだよ。
ルミエ
ール。何やってんだ
よ。ルミエール巻。
そっちに引っ張られて空のやつだったじゃん。じゃあ
先に読んじゃ
った。先に読んでるじゃん。
井口様、河本さん、私は正社員です。
もういいじゃねえか。
早速ですが聞いてください。毎朝起きれません。
もうやめる寸前じゃねえかよ。じゃあ
毎日遅刻をしています。
そんなもん正社員とは言わねえわ。
ひどい時は1日寝ていてばっくれています。
正社員じゃねえよ、首寸前じゃねえかよ。もう
なぜならたくさん寝てしまうからです。
とはそうだろうよ。
毎日出社しては日中うとうと、 家へ帰れば目が冴えて深夜までラジオや YouTube を漁る日々です。
だそこだろうが原因が絶対そこで、ね、起きてるからだろう。
もちろんブチラジですもです。
いやいいけどそのこっちのせいにしてくんな。
これって面白すぎて毎晩私を寝かさないメディアが悪いですよね。
そんなわけねえだろ。時間をちゃんと計算してやれよお前も。
毎晩大興奮です。
ブチラジだけ聞いとけ。
もしも私が悪いのであればどうかこんな私を罵ってください。よろしくお願いいたします。
もうぶち出しだけ聞いとけよお前は。ちゃんともうそういうやつはしっかり働いてくださいね、以上罵り先生でした。さあエンディングでございます。ブチラジは YouTube とポッドキャストで配信しています。はい、YouTube でご覧の方は高評価ボタンを押していただけると助かります。繰り返しになりますがもう単独ライブがすぐ、目の前に迫っております。7月21日22日ウエストランド単独ライブファインがありますんで暑いな。30分放送するだけで喉がカラカラになっちゃうんでね、皆さん見に来る方も気をつけてくださいね。
はい、
そして、ABC ラジオで7月29日ウエストランドのララララジオランドがありますんでこちらもぜひ聞いてください。よろしくお願いします。もうこれ次ブチラジオ撮るところは単独ライブ終わってるわけですから、
うん、
その感想なども話せたらと思いますし、
お願いします、ね、
暗い気持ちでやらないように絶対成功させるしかないですからね。
そうですね、
ぜひ単独ライブの方皆さんよろしくお願いします。
薬飲んでね。
どういうことだよ。
栄養剤を飲んでね。
薬って言うな栄養剤のこと怖えからもう。ウエストランドのブチラジ今週はここまで。また来週さようなら。
ありがとうございました。